じゃあ、マタイ15章、マタイ chapter 15, 21節から28節まで読みます。We'll read Matthew 15, 21 to 28. じゃあ、マナワ、do you want to read that in Japanese? Yes, it's very funny. Yes. Okay, can you read it in Japanese, Manoa, please? 15 to 21 to 28.
イエスはそこを去って白と、白の地方の退いた。そのためはこの地方のカナン人の女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐んでください。娘が悪霊に疲れてひどく苦しんでいますと言って叫び続けた。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。弟子たちは身元に来てイエスに願った。あの女を去らせてください。後についてきて叫んでいます。イエスは答えられた。私はイスラエルの家の失われた羊たち以外のところには使わされていません。しかし彼女は来てイエスの前にひれ伏していった。主よ、私をお助けください。するとイエスは答えた。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。しかし彼女は言った。主よ、その通りです。ただ、子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。その時、イエスは彼女に答えられた。女の方、あなたの信仰は立派です。あなたが願う通りになるように、彼女の娘はすぐに癒された。
OK、ありがとう。Okay, so in English, Matthew chapter 15, 21 to 28. And Jesus went away from there and withdrew to the district of Tyre and Sidon. And behold, a Canaanite woman from that region came out and was crying, Have mercy on me, O Lord, son of David. My daughter is severely oppressed by a demon. But he did not answer her a word. And his disciples came and begged him, saying, Send her away, for she's crying out after us. He answered, I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. But she came and knelt before him, saying, Lord, help me. And he answered, It is not right to take the children's bread and throw it to the dogs. She said, Yes, Lord, yet even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Then Jesus answered her, O woman, great is your faith. Be it done for you as you desire. And her daughter was healed instantly. Okay, はい。そして、日本語から始まります。私たちはヨハネを学んできています。そして、ヨハネ18章は、イエス様が逮捕されて、ペトロはイエス様を知ることを断りました。否定しました。なんでペトロはイエス様を断ったでしょう。先週金曜日、日曜日の、メッセージによると、その迫害を受ける前に私たちは祈っていなければ、祈ることにしていなければ準備ができているはずはない。ペトロはイエス様と一緒に祈るように言われたのに、もう根がついて彼は眠りに つきました、眠るようになりました。その前にイエス様は彼らのために祈りました。またペトロ個人的にサタンはあなたを麦のようになんというかなそれ日本語はちょっとわからない試すように強化を求めました。しかし私はあなたのために祈りました。そしてあなたは悔い改めたら兄弟たちを強めなさいというふうに言いました。イエス様はペトロの信仰のために祈っていた。イエス様は弟子たちのために祈っていた。イエス様は彼らの祈りを頼みました。依頼したけど、彼らは祈ることはできていなかった。で、みんなは弱くて、 イエス様が逮捕された時に去っていきました。ペトロはついていったけど、本当に心はイエス様を死ぬまで ついていく、まあ、願いがありました。あの動機がありましたけど、実際 その乗り越える力はなかったから、あの先週のメッセージに私たちは祈るべきだということ、他の人のために常に祈る必要が あるし、私たちのはもうあの他あ、まあ、人々の祈りは必要、私たちはそのどれだけ祈りが必要ということ、そして自分が迫害を受ける前に祈りの習慣ができていなかったら倒れるでしょうということを話しました。しかしあの今週、まあ、イエス様の逮捕とかペトロの、試みを学びながら、あのやっぱり私たちはもっと祈る必要があるとか言っても、どうやって祈る、どういうふうに人のために祈る、どうやって具体的に祈れるでしょう。もしかしたら私たちは祈らなければならないと思っても、じゃ実際にどういうふうに祈ればいいということを、まあ、分からないでしょうか。私たちはみんな祈りに関してもっと学ぶ必要がありますので、今日はちょっとヨハネから休んで、あの一回この祈りの祈り方とかについて考えたいと思います。ぜひこの、 あのことを、まあ、書き留めてください。あの覚えてください。これ今日は本当に具体的なことを言いますので、あの、それを忘れないように今あの、まあ、手段してください。お願いします。じゃあ最初は第一、あの祈りは簡単でもいい、難しい祈りじゃなくてもいいです。だから祈るときに何か大変良さそうな言葉とかを用意しなくてもいいです。あの実は聖書に指摘されている目立っている力強い祈りはほとんど短い、ほとんどあの単純な祈りです。純粋な祈りです。あの例えばあの第1サムエルが始まるハナの祈り、ハナは言葉を使わなかった。彼女はただ神様の前に立っただけ、口が動いたけど言葉が出てこなかった。じゃあ何をしていたでしょう、どんな祈りでしょう。彼女の必要、彼女の心の願いはおそらく言葉に表せないほどあの大変だった、まあ、子供どうしても子供は生まれないという大変な状態で、彼女は神様の前に本当に落ち込んでいた、本当に依頼していた、絶望していた。でも神様に、まあ、絶望ではない、神様に頼ろうとしていた。神様はその言葉、心の言葉を見て答えました。言葉がなくても祈れる。だから言葉、大変良い言葉、素敵な言葉、立派な言葉はなくてもいいです。次にあの百人隊長の祈りはイエス様に、まあ、まずはイエス様のところを探しに行って、そしてイエス様に自分の状況を話し、もう冷静に話しました。イエス様はあのさあ、あの癒しに行こうと言っても、彼はあの神様はどんなものかを神様に、イエス様に覚えさせただけです、まあ、信仰は上に権力がある、下にあの人々がある。権力ある人は一つの言葉だけでいいですから、その言葉だけください、もうはっきり言った。でイエス様は彼の信仰を褒めました。イスラエルにないほどの信仰、修繕人、食えるためた修繕人はあの胸を叩いただけで、あの罪深い私を憐れんでください、それだけ。彼は家に帰って彼の祈りは答えられました。本当に、まあ、純粋単純な祈り。 そしてこのカナン人の女の祈りも信仰の力強い祈りとして私たちに、まあ、例として与えられていますので、短いですから、この祈りを学びましょう。 Alright, so today、we're looking at Matthew chapter 15, 21, 28. Now we've been studying through John, and last week we looked、at the need to pray in persecution.The disciples fell away at that time. They ran away, they left Jesus because they didn't have that prayer power that Jesus had. He asked them, can you pray with me for an hour? And they couldn't do it. He asked them again and they couldn't do it. And yet he prayed for them. He had prayed for them, and specifically for Peter. He said, Satan has asked that he might sift you like wheat to test you. And obviously God gave Satan permission to do that. But Jesus said, I've prayed for you that your faith would be strong. So when you repented, strengthen your brethren. So what we see then is prayer is such a key aspect. And last week we talked about the importance of prayer. When it comes to persecution, those who pray will be the ones that stand and not give in when persecution comes. But as I look and study more about the way that Peter had no strength at all, I also understand the fact that it's one thing that we should say we should pray more, but how do you pray? How do you pray? What do you do? What do you say? I mean, what do you pray about? What is it that we should pray? It's easy for us to recite like a mantra, we should pray more. But that's easy to say, but actually, how do you pray? So today, I want to really give a very clear concrete kind of guide to prayer. Okay, so please think carefully about these points. It wouldn't be a bad idea if you wrote them down as well. When it comes to prayer, the first thing is it doesn't have to be difficult. In fact, the prayers that are in the Bible which are used and exemplified as being model prayers are very short. They're not long prayers. They're not prayers that have great big words. They're simple prayers. Beginning with Hannah, she stood before God. She didn't even say anything. How can you pray without saying anything? Because she simply stood before God with her heart expressing her great desire and great need. She didn't have any children, and it was a big stress in her life. And she went to the temple. She went to prayer. And she didn't have any words because she didn't really know how to say what she wanted to say. But God understood what her heart was. So the first thing about prayer is simply that we need to go to God and to bring our hearts before Him. Even just going to God, taking the time to go to God and not, you know, thinking, you know, I wish I was doing something else, but actually bringing your troubles or bringing your requests to God. That in itself is prayer. Another example that we have is the centurion whose servant was sick. He went to Jesus. He took the effort. He made the effort to find him, to go and find him. And of course, he was a Roman. Jesus was a Jewish rabbi. There were all kinds of reasons that he shouldn't have done it. And there are reasons why we can't pray too. We don't have the time, we don't have the place, we don't have the opportunity. There's all kinds of reasons that you can say, I can't pray now because of this or that. But that centurion ignored all those reasons and said, I'm going to pray. I'm going to find Christ and I'm going to get His word. And when he went to Jesus, he simply said, heal my servant. Jesus said, all right, I'll go. And he said, no, you don't even need to come. I know that there are people above me and people below me. I know how authority works. You're the greatest authority. Just give me a word and that's enough. And he expressed that faith to Christ, and Christ healed his servant instantly. The repentant tax collector, he just beat his breast and said, God, have mercy upon me, a sinner. He only needed to demonstrate to God his humility and his honesty, and God answered his prayer. And now we come to this Canaanite woman. So I want to look at her example. It's a very simple one. She didn't say much. But the things that she did and said are examples of how we should pray. If you don't know how to pray, or if you find that when you go to pray, it's difficult to know what to say or do or what to think about or something like that, pay attention, because this is for you. This is a way that you can come before God to pray. はい。そして、次に、私たちはその祈り方が分からなかったらとか、祈るときにどう考えたりかどう言ったりか分からないときに、まあ、これからあの、まあ、単純な、まあ、祈りのガイドをあの、話したいと思います。最初はこの人は、15章の21節、15章21節、イエスはそこを去って、あのツロとシドンの地方に退かれた。すると見よ、その地方のカナン人の女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘はが悪霊に疲れてひどく苦しんでいますと言って叫び続けました。まずは彼女は一つの重要な必要を神様の前に持ってきた。一つの必要なことを神様の、イエス様の前に持ってきた。彼女のおばあちゃんじゃなくて、彼女の家じゃなくて、彼女の仕事じゃなくて、彼女の町じゃなくて、娘は悪霊に疲れているということをあのイエス様に相談した。彼の、あの助けを求めました。私たちはあの彼女の状態を、まあ、理解しましょう。娘はサタンに疲れている、悪霊に疲れている。それは大変な状態でしょう。自分の娘は悪霊が入ってきて、実性がない、自分の頭も体を支配することができない。それは悪霊が全部あの操ることを 見るだけでもう大変でしょ。大変だから、彼女はもう本当に重要な必要がありました。本当にこの祈っている課題はもう何よりもそれが欲しかった。もう誰が政府か関係ない。自分の町はどうや何やかんや全然気にしなかった。自分の娘だけを見て、このことこそ私は欲しいとあの彼女は思っていた。じゃあ皆さんも同じように祈るときに何のことについて祈るでしょうか。あ、今日は祈る時だから15分祈ると書いてますので何か祈らなければならない、そういう祈り方だったらやっぱり何を言ったらいいか分からないでしょう。逆に自分がどんな必要があるかをよく理解して、それを考えた上で神様に持ってきましょう。何が必要？何が欲しい？何が重要ということ？別に欲しいと言っても、あの自分の勝手なものと言ってないよ。あの何がもう今の人生の状態で何が大変必要ということを、まあ一つだけでいい。一つの方がいい。なぜなら一つをもらった方が、あのたくさんのことを依頼するよりいいでしょう。じゃあマナは誕生日に何が欲しいと言っても、例えば100のことは、まあ、これでもいい、それでもいい、これも欲しい、これあれも欲しいと言っても、もうそれよりも一つだけ重要なこと、本当に欲しいことを言ってくれたらいいのにと思う。それを言ってくれたら、それをまあ変えるか考えて買ってあげる。でもたくさんのもの、これでもいい、それでもいい、それは難しいでしょ。クリスマスプレゼントとか誕生日プレゼントとか買うときに、そうじゃないですか、言われてほしいじゃないですか。何が欲しい言ってくれたら簡単、言わなかったら あの難しい。まあ私たちも神様の前にはっきり自分の祈りをまとめて持っていきましょう。神様、今日はこの人とかその状態とか私のこの習慣、この悪い習慣のために祈っています。このことのについて恵みが欲しい、助けが欲しい、あの国とか、まあ自分の心で重要に思っていることは何でしょう。書いてください。書いた方が具体的と思います。書いた方が、じゃあこのことが欲しい、他のことじゃなくて、それを、まあ、まず今日、まあ、毎日毎日同じ一つのこといつまでも祈る必要はないですけど、でも祈るときに、まあ、主に一つのことを祈りましょう。力強く祈りたいと思ったら、今までの先に言った例は全部一つのことでしょう。イエス様に一つのことを祈りました。まあ、他の祈りありますよ。自分の、まあ、礼拝もありますね。礼拝は神様の素晴らしい特徴を話します。褒めてたえる、それは別の祈り方ですけど、本当に取りなしとか力強い信仰の祈りをしたいと思うときに、一つのことに限りましょう。まあ一つか、もしかしたら三つあるかもしれないけど、でもその三つならいいですよ。三つを書いてください。でそのことをはっきり考えて神様に持ってきてください。はい、彼女の娘は悪霊に疲れていたけど、私たちの親戚もサタンによって目が見えなくなっている。その人のことを本当に大事と思ったら、じゃあ具体的に祈りましょう。何が欲しい言ってください。イエス様にその目が見えない人が来たら、何して欲しいって言って、ああ何でしょう。目が見えるようになると言った。なんでイエス様はそんなことを聞いた。明らかにその人が目が見えないのに、イエス様は何してほしいと。なぜなら自分が何してほしいをはっきり言ってほしいから。だから具体的にはっきり神様に欲しいものを言ってください。心の中に今何が重要と思っている。はい、自分の優先、第一優先をまず一番今必死なことについて祈ってください。Okay, so the first point is this. She had a demonized daughter. She wasn't worried about who was in the local government. She wasn't worried about, you know, the condition of the flowers in her garden. She was worried about the fact that her daughter's life was ruled and controlled by an evil spirit. The daughter couldn't think straight, couldn't act straight, couldn't speak straight. And as long as that condition continued, there was nothing in her life that she cared about so much as that this daughter was released. As with the other people, think about all the prayers of faith we mentioned before. Hannah, what did Hannah pray for? One thing. She wanted to have children. What did the centurion pray for? One thing. He wanted his servant healed. What did the repentant tax collector pray for? One thing. He wanted God's mercy. What did the Canaanite woman pray for? One thing. She wanted her daughter to be healed. And when Jesus healed a blind man, he said this blind man was making all his effort to follow Jesus, and Jesus said, "What do you want me to do? What do you want me to do? What do you think I want? A new chariot?" No. He said, "I want to see." Of course, Jesus knew that he wanted to see. Everybody could see that. That was clear. But Jesus wanted him to say what he wanted clearly. Otherwise, he wouldn't have said it, right? So that's the first principle we're learning. It's a very important one. When we come to pray, don't come without any idea of what you want. Come with, you know, if you go to the police station. I've been to the local police station sometimes. what do you do when you go into the police station? They say, yes, how can I help you? Nothing really, just came for a chat. You wouldn't go to an authority and say that, would you? Oh, how are you going? No. You say, I want this, someone's robbing my house, come, there's been an accident, come. You know, this house is on fire, quickly. There's a guy outside with a knife, come. You want something, you don't walk into a police station without any particular object, right? When we pray, there are different kinds of prayers, right? Of course, there are different kinds of prayers. There are simpler prayers of fellowship. Thanks, giving thanks, praising God. They're easy. I mean, it's when you've got something you're thankful about, it's no problem to say thank you for it, right? That, I don't think we struggle with that kind of prayer unless we don't have any thanks in our heart. That won't be a problem. But when it comes to the prayer of faith, when you need faith to ask God for something, for someone else or for yourself, you should think about what is the most important thing and pray for that. Don't come with 100 things. If I said to Baruch, what do you want for Christmas? And Baruch said, well, you know, I'd like a new kite, but I'd also like a new iPad, and I'd also like, you know, a new pair of jeans and a jacket. And if he gave me a long, long, long list, then I'm going to say, Baruch, tell me what you want. What do you want? If you say a jacket, okay, I can buy you a jacket. We can go and look for one. We can think about it. We can find a good one that suits you. If you say an iPad, I'll probably say no. But if you say one thing, I can work with that. But if you give me 100 things, I can't do anything with that. And God doesn't want us to come to Him with vague prayers. He wants us to be specific. When Jesus teaches about prayer, the New Testament's most of the illustrations here in the Gospels about prayer, they are very specific. They're asking for one thing. You think about the thing that you most want. She most wanted that her daughter would be set free from this demonic spirit. So what is important to you? It doesn't mean you have to pray one thing for the rest of your life and that's the only thing you're allowed to pray. Right? It doesn't mean that. It means when you come to God in a time of prayer, why don't you think about the one thing that you want and pray about that? That's easy, right? That's not hard. That's not hard. If you had to pray for 2 hours and you ran out of things to talk about, that would be hard. But if you've got one thing that you're praying about, that's not hard, right? You can easily say, God, this is what I need. So think about what is the most important thing for you right today. Or there might be two or three. There could be a few things. Maybe that you can spread it out over the week and pray for 5 things and one each day. But when you come in a time of prayer, we're learning the basics of prayer here. Just bring one thing. はい。じゃあ、二つ目は、私たちの、リクエストを、もう、詳しく神様について話してください。ヘゼキヤは、エルサレムの王でした。そして、周りにアッシリアの軍隊が集まってきた。その長は、軍隊の長は、長い手紙を、施しの手紙を彼らに与えた。アッシリアは、あらゆる大変な罰を与えれるから、我々に服従しなさいというような欲求です。ヘゼキヤはそのことを、神様の前に置いた悪魔の言葉を神様の前に置きました。神様、今こういうことを言われている、こんなことをすると言っています。私たちは服従しなければこのように滅びると言われています。詳しく言ってください。もし自分の問題は人だったら、その人のことを神様に具体的に言ってください。言ってください。どんなことが必要？何が大変とか、何がダメです。みんなはっきり言った。みんなはっきり言った。私のしもべは家に行って寝たきりで熱がある。癒してください。とか、 私の娘はこんなことでとかはっきり言いました。私たちはそのはっきり言うときに、もしかしたら神様に言うときに、ああやっぱりねこれはそんなに必要じゃないかと思うかもしれない、それかちょっと好き勝手なことに聞こえるかもしれない、それか大変大変からその真実は神様の前でも強調されている。ネヘミヤにネヘミヤはその城壁を建てようとした時に、敵のサンバレットとトビアは彼らに対して侮辱を言いました。そしてその呪いの言葉をかけました。ネヘミヤはその神様にその呪い言われたら呪いを神様にまた言いました。私たちも今の状態言ってください。その人は頑固で、その人は目が見えないで、その人は今なら絶対信じないとか心が固い、そういうことを神様に言ってください。はっきり、それは難しくないでしょ。はっきり言ったら神様は私たちがはっきり言ってほしい。聖霊はいます、聖霊は宿っています。聖霊はその言いながら話しながら本当に何が重要か、何が欠けているか、 何かを多分私たちに見せてくださることもあるでしょう。だからはっきり神様に言いましょう。次に3番目にしますけど、3番目は彼女はダビデの子と言いました。イエス様はダビデの子、主よ、私の娘を癒してください。多分前に言いましたけど、ダビデは旧約聖書の唯一悪霊を追い出した人です。ダビデ王はサウル王が悪霊に疲れていた時に彼の盾ごとを引いて、でサウルはその悪霊から釈放されました。他にないですよ。他に旧約聖書に弟子たちが悪霊を追い出したみたいにとか、パオルとかイエス様とかみんなやったでしょ、新約聖書だけど、旧約聖書は本当にダビデだけです。だから彼女はダビデの子、私の娘は悪霊に憑かれている、ダビデの子ならあなたはできるはず。自分の状況の詳しいことを神様に言った上で、そして神様がの詳しいことを神様にまた言ってください。あなたは御心なら私を癒せますと誰かが言いましたでしょ。あらゆる人たちはイエス様は私を癒すことができると彼らは言いました。神様はできること、もう神様はそれはもちろん知っておられますけど、私たちは言わなければならない、言うことがすごく重要だ。それこそ祈りです。こんな状況がある、実情がある、神様はこんなことができるので憐れんでください。基本的にどういう具体的に、私たちは聖書そのものを祈った方が何よりもいいでしょう。聖書そのものを言いましょう。だから聖書を読むときに今の状況に関して、関係ある重要な箇所をそのまま神様に祈ってください。例えば国の平和なら国の平和、神様は国に平和を与える、そういう箇所があれば今の状態に当てはまるならそれを祈ってください。もう神様の御心こそ神様は行いたいと思っておられますので、自分の微妙な好き勝手な祈りよりもこの御言葉を祈れば、それは答えられないでしょうか。 断れる、神様が自分の約束を破る、そうじゃないので、自分の状況に関する聖書の箇所をそのまま祈れば一番いいでしょう。もちろんそれは場合によりますね、どの箇所を祈るか。でもヨハネ15章もイエス様は言いました。ヨハネ15章もう一回見てください。ヨハネ15章でこう書いてます。7節と8節、あなたが私にとどまり、それは私たちはイエス様にとどまる、イエス様聖霊にあって歩んでいる、その交わりを保っていること、私の言葉があなた方にとどまっているのなら、何でも欲しいものを求めなさい、そうすればそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光を受けになります。イエス様の言葉が私たちのに宿っているなら、その時欲しいものを祈れば与えられる。だからもう本当にね、私たちは何祈ればいいか分からない。まず聖書からもう一切離れないでください。聖書から離れずに祈りましょう。神様はここでこんなことをすると言いましたので、今はその約束をクレームします。今それをしてください。癒す力があるなら癒してください。離れて、信仰から離れている人を戻しますとかなら、もうそれを祈ってください。神様は与えるもの、神様は与える、そのエホーバー、ジャイラ、その約束をそのまま祈ってください。でも聖書を祈ってください。聖書を祈ってますか？詩篇を祈ってますか？詩篇そのまま祈ってもいいですよ。そして自分の状況に当てはめます。一番いいのは、まずはっきり自分が必要とするものを考えて、聖書を読みながらそれに関係ある箇所を神様の前に持っていて、それ以上の強い祈りはないと思います。それは絶対答えられる、答えられないわけない、神様が約束だから。絶対、まあ私たちが期待通りの答え方は違うかもしれないけど、神様は必ず与える、答える。 Okay, so the next point is we should bring our request to God seriously and specifically. So before I said we should tell God what we want, the next point is we should tell God the details. Tell God the details. When Hezekiah came before God, he took the letter given to him by the leader of Assyria's army, Sennacherib, and he said, you know, if you don't humble yourself before the Assyrian king, just like every other country, you're going to be wiped out. You know, but, you know, we will put a siege around you, and you're going to drink your own piss. That's what they said. That's how serious it was. And he took those threats and brought it before God in the letter. He said, God, this is what they said. This is what the devil has said about me. This is what the devil is saying to me. This is what my problem is. Talk to God about the details, because as you talk to God about the details, you might find when you discuss it that it really isn't that important. Or maybe you might notice that it's actually the problem is you. God, he said this to me, and I guess what he said was true. Maybe you might think about it like that. As you discuss things with God, you're coming into the light. It's obvious, things will light up, right? When you come into the light, you see things that you didn't see before. So come to God and talk about it. It's no embarrassment, it's no shame to tell God the details. In the book of Nehemiah, remember when Nehemiah was building the wall? They built the wall. They were building it, and Sanballat and Tobias, the Arabs, they were saying all these nasty threats, saying that even if a fox jumped over this wall, it'll fall down. And even something as silly as that, Nehemiah took that to God. And you read the book of Nehemiah, he actually included that in his prayer. He said this, they said this. What are you going to do about it, God? The enemy is reproaching us. They took it seriously to God. So we should do the same. How do you pray? Well, think about what it is you want, and then talk to God about the problem in detail. Talk to God. What is necessary? What's the situation? Maybe you're praying for an unbeliever. God, this person's eyes are closed, and they don't seem to listen to anything I say, and I've tried this, I've tried that. Talk to God about it. Explain the situation. And I think probably the most important thing of anything is this. Number one importance, we should pray according to the scripture. Even if you just simply pray the scriptures, that's powerful, because God has given us his will in his word. So when you pray for something, rather than go on and explain about how you think and how you feel and how you imagine, let's pray what God actually said, right? If he says, if you find a promise that relates to your trouble, pray that promise, because there's no way in the world that God is not going to answer that. It's his word. He's not going to break his word. So as you read the Bible, look for passages, and before you come to pray, it wouldn't be a bad idea to have some scriptures there that you're going to bring before God. Like in a court, right? Remember when Jesus was arrested, Pilate said, "What did he do?" And they said, "Well, if he wasn't a malefactor, we wouldn't have brought him to you." Well, and Pilate's like, "Don't tell me that. What did he do?" And then he went to Jesus, "What have you done?" There's no charges against him. Well, you can't have a court case with no charges. Well, if you go to God to pray, you better have some specifics. What law are you bringing? You want justice? Which particular point of God's justice has been broken here? You have a need? Where has God expressed that he's going to fulfill that need? Right? Look, search the scriptures and look for somewhere that backs up your claim that you want with God. Because we want to pray God's will. We have a party going on in the back there. Okay. So pray the scripture. This is very important. You might have five things to pray about in your mind. Then you should have five scriptures. Right? Seriously. Have five scriptures. Don't come to God with an empty head. Come to God with his word. Because in John chapter 15, verse 7, he said, "If you abide in me, and my words abide in you, then ask what you will, and it will be done for you." Think about that. If you abide in me, we maintain our fellowship with God, we're in Christ, and his word abides in us, then you will ask what you will, and Jesus will do it, right? Is God's word in you? Is God's word in this situation? What has God said he will do in this situation? That means we should be studying our Bibles, remembering the scripture, and learning to apply them directly to our situations. Okay? And then in the discussion of it, you might realize, does that really apply to this situation or not? And if it does, then you can pray it with all confidence, because you know he will not deny his word. Alright. じゃあ次のポイント。イエス様は答えなかった。多くの祈りの時に、イエス様は、神様は何も言わない。たくさんありますよ。たくさんの祈りは神様はずっと答えない。なんでそんなことある？神様はその事実を隠そうとしてません。はっきり言っています。これは、この御言葉は神様を表している。神様はどんな神でしょうか？どんな性格でしょうか？こんな性格です。で、この中に神様は答えない時が多い。 沈黙。この女は叫び続けました。でイエス様は一言答えなかった。だから私たちは神様にあることに関して祈るときに、神様は答えないことはあるでしょう。だから聞いていないとか答えてないわけではない。今そのことについてよく理解しましょう。神様はすぐ答えなくても、それでも神様は答える。だからそれで引っかからないようにしましょう。イエス様は十字架の上で何を言った？主よ主よ、なんであなたは私を退けたのか。なぜならその時は本当にそういう気持ちがありました。でもそれは予言です。神様は前からそのようなことをすると予言しましたので、別に神様は隠そうとしてない。私たちは神様を知る必要があります。私たちは祈る時に神様はもう何も言わない時がある、多いかもしれないので、だから諦めないでください。だから毎週毎週毎月毎月毎年毎年祈り続ける。神様はすぐ答えると約束してない。逆に私たちの継続を求めています。この人に関して、これは試験です。試験、彼女の信仰が試されていた。さっき読んだ15章、ヨハネ15章、今度は8節に何と言いましたでしょう。15章の7節は私の言葉はあなたに宿ることを言いましたけど、次の8節で、あなた方は多くの実を結び、私の弟子となることによって私の父は栄光を受けになります。私の弟子となることによってと書いています。多くの実を結ぶ、それは証拠があります。リンゴの木はどの木か討論できるけど、リンゴがなったらそれはリンゴの木に違いない。だから私たちはイエス様の弟子となることは証明されている。これは証拠です。でも試験の時に先生はどういう話し方をする？どう思う？試験を受けましょう。例えば数学の試験を受けます。数学の試験に誰かが先生に、先生この問題助けてください、答えるわけないでしょ。でしょ。じゃあ同じように、その問題の目的は私たちの信仰を試すことだったら、神様は答えると思う？そんなない。その先生はいない。もし言ったらそれは悪い先生です。先生は試験中に何も言わない。助けしない。助けない。なぜなら試験の目的は生徒の実力を試すためです。もし今の問題は私たちの信仰を試す問題だったら、で明らかにこれはそうです。イエス様は犬のこととか言ったり、それは彼女の信仰を試している、そしてそれを見本として出しているでしょ。だからイエス様は絶対に答えない。じゃあ自分の祈りは答えられなくてもおかしくないですよ。でもその時にイエス様は彼女が叫び続けることによってその人の信仰を示しましたので、それが目的です。私たちの問題は何で与えられているか分からないけど、でも私たちを試す可能性がありますので、続けることによって私たちはやがて実を結ぶことになります。 So the fourth point, Jesus didn't answer her. When we pray, we shouldn't expect God to answer us quickly. If we do, we're missing the point, right? A lot of the time when people prayed, God didn't answer. Now sometimes, you know, you got Moses in the wilderness, you know, and he speaks and, you know, things suddenly happen. But usually that doesn't happen, right? Usually that doesn't happen. Usually people go on and on and on. The Egyptians were in Egypt for, the Israelites were in Egypt for 400 years. Many of those years they were suffering. They were praying and God was silent. But it doesn't mean he wasn't watching and thinking about them. He was. But there was a reason they had to go through that time. And this woman, she cried out continually and Jesus ignored her. But just because he wasn't answering her doesn't mean he wasn't very much watching her, looking at her faith. He was testing her. Right? You think about it. If many of the times in Scripture, God doesn't answer prayers quickly. He answers them in his own time. But he still wants us to keep praying. In John 15:8, it says, it's the Father's will that you bear much fruit and so prove to be my disciples. He's proving us. It's a test. There's a quote someone I read this week. It said a real teacher never answers the student's questions in a test. You know, imagine you're in a math test and the student says to the teacher, can you help me with this problem? What do you think the teacher's going to say? Oh yeah, sure, I'll just do it for you. No, the teacher's not going to help them with that problem because it's a test. What teacher would answer a person's question in a test? Not a serious, responsible teacher. And so Jesus, if the purpose of this problem you have is a test for you, then you'll probably find Jesus will not answer you quickly. But eventually the test will finish. Tests don't last forever. And you'll get the answers. Okay, so we need to keep praying. God is proving us in our faithfulness as we continue in prayer. Hey, 5番。イエス様は2回ちょっと聞きづらいことを言いました。最初は彼女のことについて、私はイスラエルの失われた羊にしか発見されてなかった、されてない。あ、そうですか。じゃあ彼女はもうダメですね。彼女はイスラエル人じゃない。しかもカナン人でした。カナン人。カナン人以上呪われている人はいないでしょ。カナン人はもう特別に呪われている。だからじゃあダメですね。そういうふうに受けることができたかもしれないけど、でももちろんイエス様は彼女を助けようとしました。まずはイエス様は彼女を無視した。次に彼女は自分の奉仕以外と言いました。で彼女はそれに関してどう言ったでしょう。その箇所を読みましょう。マタイ15章、マタイ15章、そして24節から読みます。イエスは答えられた。私はイスラエルの家の失われた羊以外のところには使わされてません。しかし彼女は来てイエスの前にひれ伏して言った。主よ、私を助けてください。じゃあ皆さん、神様の前に自分の依頼課題を持ってきた。詳しく言いました。はっきり言いました。で次の週、次の週、次の週、次の月、次の年、同じことをずっと来ます。もうイエス様に聞かれてないような気持ちが強い。次はどうする。彼女はイエス様を礼拝しました。そしてイエス様助けてくださいと祈りました。なんで途中で礼拝した。もしかしたら最初は自分が求めていることは勝手なことだと気づくかもしれない。もしかしたら自分の求めていたことは自分のためだけで あの神様の御心に導かれてないかもしれない。彼女は礼拝によってもう全部、礼拝は神様の前にへりくだってもう自分を低くして、私は何も受けるのにふさわしくない、何の権利がない、何の、 あのもう受けるべき理由はない、助けてください、助けてくださいという祈りはすごく強い。助けてください、イエス様は本当に彼女を助けました。今日の現代の若者は自分には多くのことをもらうべきだ、もらうはずだということを思っている。この世代は特にそうです。何でも自分に与えられると当たり前に思っています。でも神様には当たり前と思ってはならない。彼女はイスラエル人じゃないし、彼女はイエス様を礼拝した。イエス様、あなたは全て、私は何もない、助けてください、私の態度を助けてください、私の祈りを助けてください、とりあえず神様、私を助けてください、続けるために助けてください、私の礼拝のやり方、祈り方、聞き方、態度を助けてください。で、神様にどう言われるかを見てみましょう。よく聞いてください、よく聖書を悟ってください。もしかしたらイエス様は違う祈りを与える、違う祈り方を与える、違う側面を見せてくださる。でもここでイエス様は彼女の助け方は非常に面白い。最後のポイントは次の箇所です。26、するとイエスは答えられた。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですと言い切りました。しかし彼女は言った、主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食事から落ちるパンくずはいただきます。その時イエスは彼女に答えられた、女の方、あなたの信仰は立派です。あなたはあなたが願う通りになるように。彼女の娘はすぐに癒された。イエス様は、彼女は助けてくださいと祈って、次にイエス様は子供のパンを子犬に投げてやることは良くないと言いました。彼女はもう勇気を持って、その通りです、しかし子犬でもパンから落ちるパンくずを食べれるじゃないですか。次にこのマタイ15章の次の箇所にイエス様は4000人を奇跡的にパンを与える、本当の子供のパンを与える、それはイエス様の奉仕ですけど、でもなんでイエス様はわざわざツロとシドンに行ったでしょう。それは彼女を助けるために行ったに違いない。だからこれもうその通りです。彼女は分かった、あなたはイスラエルのメシア、イスラエル人を救うためものです。イスラエル人にパンを与えるために派遣されたけど、でもありがとうございますイエス様、そのことによって私の分もあるでしょう。私も犬と言われたら、子犬と言われたら、じゃあ食卓の真下に行くことができる。ライオンならできない、エレファントならできないけど、でも犬なら、子犬ならもう足元で遊ぶ権利がある、そしてパンから落ちるものがある、だから私の分もある。彼女はもうアブラハムがロットのために神様と取りなしした時にすごい勇気を持って自分が欲しいものを神様に与えられた。イエス様はそういう知恵を与えました。彼女はイスラエル人じゃなかった、実は呪われたカノン人です。なのにイエス様は彼女の受ける分は何か与えられていると見せました。 だから彼女の信仰が強かった。なぜなら彼女は神様の知恵をいただいて、やっと正しく、まあじゃあ私はこんなところにある、イスラエル人はこう、神様はこう、今はこういう状態で分かった、子犬の立場、じゃあそのパワーを受けることができる。それを神様に言ったらすぐに自分が求めていることをいただけました。だからイエス様はどういうふうに彼女を助けた、大変な時に継続力を与えながら彼女に知恵を与えた。その状態をよく認識できるようになりました。で、自分がどんな役割がにあるか、どんな地位にあるか、その人なら何を受けるべきか分かったから、それを信仰を持って祈ってイエス様は答えた。本当に私たちはその必要があります。本当に私たちは神様の助けが必要。神様に導かれなければそんな祈りはできないでしょう。でもどうでしょう、誰かのために祈ったり、日本のために祈ったり、戦争の時に祈ったり、本当に認識する必要があります。でも私たちは普通わからないでしょう。何が原因で、何が神様何をなさっているか普通わからないけど、でも神様の助けによってその認識力、識別は与えられる。で、自分の立場は何であるかを理解した上で祈ることができて、欲しいものが与えられる。もう本当にそれは最高の目的です。僕は多分11歳に10キロ走りました。で、45分走ることができた。で、10キロを45分、今は無理。その時も無理でした。で、3歳上の兄が私より随分早く走っていた。で、僕はもう諦めていたけど、後ろからお父さんの友達ドンという人が来て、彼はもう静かに、お兄さん随分前にいるでしょ、はい、さあ追いかける、いや無理無理、できるできる。で、少しずつ彼はまあ私にちょっとついてください。そして、やがて兄に追いついて、彼はじゃあこれからもしばらく早く走る。そしてピューンと彼を追い越して、で、なんと10キロ45分の、今でもそれ一生、そんな時間だけ、一回だけできた。今考えられない。けど、やっぱりそれ、普通できないことは、よく理解している人、彼は私の状態をよく理解していた。私の弱さを理解していた。できる方法も理解していた。ただ、継続力と協力を必要としていた。そして、彼の言うことを聞いて、なんとすごい早い時間1回だけ走れました。同じことです。彼女は主よ助けてください、あなたは祈れると思ったらじゃあ祈ってください。でもあなたは祈れないと告白してイエス様の助けを求めるなら、本当にあなたは認識を得ることができる。そして神様の助けによって力強い祈りができる、信仰の祈りができる。本当にね、これからの時代に私たちはこの祈りが必要、この力が必要。迫害があるときにこれがなかったらペトロのように退けるので、今祈りのやり方を覚えて練習しましょう。第一は自分の一つの重要な課題を神様の前に持ってくる。それを詳しく神様について話します。聖書を当てはめてそれを立ってください。聞かれない時に気にしないでください。ただ神様の助けを求めましょう。そして助けられて、それに導かれて、神様は私たちの課題を与えるに違いない。それこそ祈りの力です。覚えてください。練習、これからこれを練習してください。本当に単純です。難しくない。 だからたくさんのことをあやふやに言うよりも具体的に祈り、その具体的な祈り方を覚えましょう。 Okay, so last point is this. Jesus didn't answer her word. We talked about that. Then come the two really hard bits at the end when Jesus said, I wasn't sent to anyone except the lost sheep of the house of Israel. When she heard that, that was the beginning of what to some people might be the end. They might think, oh, it's futile. It's useless. I'm not an Israelite. In fact, I'm not even just a Gentile. I'm a Canaanite, one of the ones that God cursed. How am I ever going to get anything from God? And then she worshipped God. In worshipping, you get down on your knees before God. You put yourself low and say, God, I'm nothing. And that's what she did. Okay, am I a Canaanite? I'm a Canaanite. I'm not one of the children of Israel. Later on, the end of this chapter, go and read it along in Matthew 15, he feeds 4,000 people. He feeds the children with their bread, but she wasn't a child. And Jesus reminded her that I wasn't sent to you. But then why was he in Tyre and Sidon? Of course he was there for her. That was the only reason he went there. Why was he there? He was there to help her, but she had to understand that she was not a child of Israel in that sense. When she understood that, she prayed a very simple prayer. God, help me. Lord, help me. Now, if you can pray, Lord, help me, then God will help you. Because she said, God, I've got no reason to claim this. I'm not a Jew. I'm not one of the children of Israel. And then he gave her a great message of hope. Now again, his great message of hope to most people is an insult. He said, it's not good to give the children's bread and throw it to the dogs. But to her, that was a message of hope. When she said, God help me, this was her, God's way of helping her. Because she understood the situation. There were children of Israel, and there were Gentiles. Most of the Gentiles were outside, just as there are children in a house, and there are also animals, but there are some dogs which are our dogs, right? That we allow to come to our table and sit at our feet, and, you know, and in their culture they would have allowed those dogs to eat the scraps. And when God revealed to her the situation, there are the children of Israel, there is the table and the bread, which is the word of God and God's provision, and there's also the puppy dogs that come and eat from the scraps, right? And that's where you are in the picture. And then she understood. She said, right, then I get what the children don't eat. And you know what? When the children, like Israel, are very unspiritual and they reject most of the teaching of Jesus, there's going to be a lot of bread left over and those dogs are going to get fed pretty well, right? When the children are too busy, you know what children are like. They don't want to eat their food. Come on, eat it. Right? Sit up, open your mouth, and eat, but they don't want to eat. So the more the children are unspiritual, the more food the dogs get, right? Well, that's the way it is. The Gentiles get a lot of food when the Jews don't want to eat their breakfast and their lunch. And that's the reality. And so she realized it. So what's happening here is Jesus has actually given her an amazing insight into the situation. And then she realizes, that's what I am. I'm one of the puppy dogs at the table in this economy. So therefore, I'm entitled to the scraps that fall. And the goings are pretty good when Israel is acting the way they are. And so Jesus allowed her to have the confidence and the faith. Just like Abraham, when Sodom was about to be destroyed, he had unbelievable confidence in prayer to go up to God and pray and negotiate with God and bargain with God about how many people should be left if God spares the city. And Abraham had that amazing insight, and God said, should I hide from Abraham what I'm doing? He gave Abraham that understanding. And now God gave that lady that understanding. She said, help me, and he helped her a real lot. And then he said, great is your faith. So when we're praying, you know, we might be praying for an unbeliever, we don't really know the situation. But as we continue, and as we become more and more humble, and as we simply pray, God, help me. I don't know how to pray for this person. I don't know how to pray for this country. I don't know how to pray for this situation. Eventually, God says, right, this is the situation. I'm going to tell it to you. This is how it is. And then we know then we can say, right, now I can see. And we can pray that prayer of faith, and God immediately answered it. I just finish off with this. One day, I remember when I was about 11 years old, I was in a fun run in Sydney. And it was a 10-kilometer fun run, so it was a long way, and I was somewhere near the end. My brother was way up ahead of me, and I kind of had given up. You know, I wasn't really expecting to do very well. I thought, if I finished, I'll do all right. And then someone came up from behind me, and he said, you know, you're tired, aren't you? And I said, yeah. His name was Don, and it was a friend of my dad's. And, well, a friend of mine, actually, as well, but he was older than me. And he said, where's your brother? And he's way up there, and, yeah. And he said, well, let's catch your brother. And I said, oh, I can't. And he said, yes, you can. Just follow me. And so he paced me, and he ran just in front of me, and he pulled me. And, like, it was an unbelievable emotional, not emotional, but a mental challenge. But with his help, I was able to charge past my brother after a few, well, probably 10 minutes or something, took to catch up. And we raced past him and ended up running 10 kilometers in 45 minutes. I was amazed that I could run. It's the only time in my life I've ever run that sort of pace. And now it's nowhere in the world I could do it. And after that, I could never do it again. So about 11 years old, that was the fastest I ever ran. And it just shows the difference between trying to do something in your own strength and then trying to do something when you're receiving the help of somebody who is superior to you in strength, ability, but also in understanding. He knew my heart, he knew my feelings, he knew my situation, and he knew that in his strength I was able to do that. It's just like the guy who recently broke the 2 hours for a 45 kilometers record in the marathon. Unbelievable. But how did he do it? He did it because people paced him the whole way. But if you're in a race, you can't do that. That would be unfair. But in this case, they did it to break the world record, and he broke it. So that shows you what we can do with people's help. But imagine this. This is Jesus' help now. In prayer, she said, God, help me. You need prayer. If you need help in prayer, if you think you can pray, forget it. If you acknowledge to God that you don't know how to pray, and you ask for his help, and you're willing to lay it down, but keep on faithfully continue seeking him, eventually he'll give you the he'll give you the wisdom that you need to pray correctly. And when you do, then he immediately healed the daughter. Now, as I said, we're facing persecution, and if we know how to pray, we'll be able to stand in persecution. But if we don't know how to pray, we won't. We need this prayer. And your friends, your family, your neighbors need your prayer, because they're going to hell. Their eyes are closed. Don't put this off. It's not just for your benefit. It's for everyone's benefit. You need to pray. You need to learn how to pray. You don't need to pray great, long, exquisite prayers. He's looking for this simple thing. First, you bring one request, and you talk about it specifically with God. And you find scriptures that show what God says he will do. And then you keep praying even when God doesn't answer you. And you wait for God to give you the help. You ask God, you worship him by humbling yourself and acknowledging you don't really know the answer. But as you pray for his help, he will give you insight, and eventually you'll say, that's it, that's what we need. And you pray for that, and he will answer you. Okay, that's the promise that he's given us, and he put this story in us for us to learn. Let's pray. Tenno-tasama, kansha shimasu. Doka watashi tachi no inori wo tsuyomete kudasai. Kore kara gutaiteki ni anata ni inoreru you ni tasukete kudasai. Soshite akiramere nai you ni tasukete kudasai. Kansha shimasu. Yesu no mina ni yotte inorimasu. Amen.